ワクチン接種を完了したニューサウスウェールズの住民が外出の冒険に乗り出す一方、ビクトリアは COVID-19 の新たな感染ケースが1000件台を続けている国内で唯一の州となっています。全国でワクチンの1回目の接種が増え続けており、それがヘルス当局にオーストラリアは間もなくこのパンデミックを抑えられるという希望を与えています。ニューサウスウェールズ州政府のドミニク・ペロテ首相は、ニューサウスウェールズが生き返るのを見るのは素晴らしいと述べました。昨日は素晴らしい日でした。皆さんの犠牲のすべてが本当にニューサウスウェールズ中のビジネスのためになり、ニューサウスウェールズ中で興奮や喜びを見ました。勤労者たちが仕事に戻るのを見ました。ビジネスが開いたのを見ました。それはニューサウスウェールズの人々にとって素晴らしい日でした。ペロテ首相でした。これは完全にワクチン接種を済ませた州民に対して、月曜日に規制が緩和された後のことで、2回目の COVID-19 ワクチンを接種した人に対して、パブやカフェ、レストラン、商店がオープンしました。ペロテ首相の写真はシドニーのムーニーパークのワトソンズパブで撮られましたが、彼はまだ許可されていないビールの立ち飲みをしていたところを撮られたので、危うく公衆衛生命令違反で罰金に処されるところでした。警察ではパブのオーナーと話し、首相に公衆衛生法に基づく義務を思い出させた後、自由裁量を適用したということです。ペロテ首相は敬意を表してくれた住民に感謝しました。昨日外出して親切と敬意を持ってみんなを取り扱ったニューサウスウェールズ中の皆さんに感謝します。それは我が州にとって素晴らしい日でした。ここニューサウスウェールズには素晴らしい夏が来るでしょう。再びペロテ首相でした。それは州内で最も厳しい規制の一部に耐えたシドニーの西部と南西部の住民にとって良い日でした。すべての LGA で1回目の接種率が 90% に達して、かつてのホットスポットの地域が国内で最もワクチン接種を受けた地域のいくつかになりました。州全体では16歳以上の人の 90.4% が1回目の接種を受け、完全にワクチン接種を終わった人は 74% になりました。ニューサウスウェールズでは今日、新たな COVID-19 の感染ケース360件と死者5人を記録しました。州議会は今日再開され、ペロテ氏は首相として初めての議会に直面して、焦点を経済回復に移すことを示しました。また州政府の新しい税収マット・キーン氏は、再開が始まるとともにビジネスは必要なすべての援助を得ると主張しました。再開の2日目です。我々は中小のビジネスを支えてきたと言っています。我々は再開のためにあなた方を支え、未来に投資しています。我々は夏のシーズンと景気の良いクリスマス商戦の期間に備えるためにあなた方を支えてきました。我々はこれに入った時よりもマシな状態で出ることを保証するためにあなた方を支えてきました。我々はまだトンネルから出ておらず、前途にハードルがあることを知っています。これは中小のビジネスが自信を持って投資し、再びドアを開けて人々を雇い始めるのを助けることです。金増相はこのように述べました。ペイロールタックスの資格を持っていない中小のビジネスは、一連のサービスとかかったコストのために最高2000ドルを請求できる一方、クリスマスまでのストック保証は、仕入れに関してビジネスの自信を押し上げることを狙いとしています。ペロテ首相は、鮮度が落ちる商品には最高2万ドル、鮮度に関係のない商品に1万ドルのリベートを示唆しました。首相は、ニューサウスウェールズで最長のロックダウンの本当のコストが分かるにはまだ早すぎると述べました。この段階で知るのは困難です。我々は昨日解除した規制は1週間あたり10億ドル程度だと思っています。ですが現在の時点ではそのコストをドルに換算するのは大変困難です。しかし1週間あたり10億ドル程度とされています。ペロテ首相でした。一方、ビクトリアはまだ自分たちのマラソンロックダウンの下で戦い続けていて、今日の1日あたりの感染ケース数は前日よりやや減りましたが、 1000件以下には減っていません。 COVID-19 の地域感染のケースは1466件、死者8人を記録しました。しかしワクチン接種の数字も増え、1回目の接種は 85.8% と、1回目の接種が 82.4% になっている全国平均をやや上回っています。ビクトリアはデルタ変異株を抑制するのを助けるため、海外のヘルスケアワーカーを求めています。マーティン・フォーリー保健相は、求人に250万ドルを投資していると言っています。我々は COVID に対処している勤勉な病院スタッフにかかっている圧力を和らげるのを助けるために考案されたパッケージの一環として、現在海外に住んでいる最高1000人のヘルスワーカーをリクルートするため250万ドル程度を投資しています。このプログラムの資格を得るには、資格あるヘルスワーカーはビクトリアのヘルスケアサービスとの既存の雇用契約を持ち、有効なプロとしての登録があり、旅行する用意があることが必要です。フォーリー保健相はこのように述べました。フォーリー保健相はまた、すでにフロントラインにいるワーカーを支援するために2億5500万ドルを投資すると述べました。我々はビクトリアが開く今後数ヶ月が、我々の看護師や助産婦、医師、救急隊員、そして実際にはヘルスワーカー全員にとって信じられないほど大変で困難になることを分かっています。我々は我々のヘルスワーカー全体が前に見たことがない難問と要求を見るでしょう。ビクトリア州民が安全な方法で本当にしたいことに戻るにつれて、我々はまたヘルスケア労働者たちに巨大な圧力をかけるでしょう。フォーリー保健相でした。さて、ACT は今日、新たな地域感染のケース28件を記録する一方、クイーンズランドでは1件もなく、彼らは全国平均を下回っているワクチン接種率に注意を向けています。クイーンズランド州政府のアナスタシア・パラシェ首相は、バリングスは今やソーセージシズルとワクチン接種を推進しており、マッカイ、タウンズビル、バンダバーグ、バルビーなどの参加店舗は、ソーセージと注射を提供していると述べました。また連邦レベルでは、ナショナルキャビネットは1日あたり2人の人が高齢者ケアを訪問するのを許可する勧告を承認しましたが、高齢者コミュニティサービスオーストラリアはワクチン接種と訪問のためのルールをもっとはっきりさせてほしいと思っています。彼らは訪問者が完全にワクチン接種を終わっていなければならないかどうかが明確に説明されていないと言っています。一方、連邦政府のグレッグ・ハント保健相は、政府は子どもの精神衛生などのパンデミックと関係する他の問題と取り組み始めるつもりだと述べました。我々のアドバイスはすべて、世界初ではなくとも全面的な子どもの精神衛生戦略の一つです。我々はこのパンデミックが大変多くのオーストラリア人の精神衛生に非常に厳しかったことを知っていますが、長引くロックダウンは子どもたちにとって、親たちにとって追加の重荷でした。ですから、パンデミックを通しての我々の主な目標の一つは、トンネルの終わりには光があるという本物の希望を与えることでした。ハント保健相はこのように述べました。ハント保健相は、オーストラリアが COVID-19 と共に生きる新しい局面に移行する中で、その戦略は子どもたちや親たちのために、より良いケアや治療、進路を提供することを狙いとするつもりだと述べました。以上、SBS ニュースのソフィア・ペトロビッチのレポートを長尾久明がお伝えしました。